さて、今日は申命記の15章を見てまいります。テーマは負債免除と奴隷解放、どちらも解放に関する教えです。荒野旅をしていた、もうそれも40年も渡りますけども、経済活動においてはもう神様の、恵みと配慮によって何重にも、民が平等であるように一人一人されられるように、守られていました。それは、主の言葉に、また、主の、道からに、主のご配慮に、信頼することを、学ぶためでした。キャンプ、夏のキャンプでもですね、寝食ともにして、過ごした、時は確かに御言葉に集中できるなと思います。運営や交わり計画などでいろいろ気遣うこともあるんですけども、何を食べるかって心配せずに大体出されたもの、好き嫌いあるかもしれませんけど、同じものを食べ、同じものを飲み、そして同じところにいて活動いたしますけども、おびただしい数の民ではありましたけども、いろんな問題があるにしても基本的に一つになって歩むことができました。しかし、これから約束の地に入り、様々な場所に分かれて住み、また様々な生活の営みを始めます。その時にはこの世の姿ですけども、貧富の差が、強いもの、弱いもの、富むもの、乏しいものがどうしても現れてきます。そして不平等が起こると、それは平和や一致を損なうきっかけともなります。人が自分を貶めたり高ぶってしまうことが起こります。それは互いに損ね合う、傷つけ合う、そして不満がたまる、バラバラになってしまうという原因になりますね。それが、人々、世界の営みの中で常に起こっていることですけれども、イスラエルの民は天国の予標として、神の国の予標として国全体で証しをする務めを負っていました。そして共に支え合い、一致し助け合って歩む中で、神の民の幸い、神の栄光を表す務めを担っていたんです。そのための戒めがここに記されています。先ほど神様は何重にもとありましたけども、マナは一種類の食べ物で、もう何を選ぶかということには何も争いは生じませんね。それでも人の欲があってですね、 頑張って集めればいっぱい食べれる、頑張らないと少ししか集められない、取り切ってしまう、また、あまり取れないということが、一日の歩みでも起こるかもしれません。神様はさらに多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことがないようにと、二重に配慮して平等を図られました。その配慮が今度はもう不平等が生じがちな通常の世界の中にあって、互いに支え合い、また互いに平等であるようにと神様は戒めを行われたんです、を与えられ行うように示されたんです。今日はこの負債免除と奴隷解放、民の生活で平等を図る、そして一致を保つための戒めを私たちの生活にも当てはめるために学んでいきたいと思います。では15章の1節から、少し長いですが18節までを、交互にお読みいたしましょう。申命記15章1節から18節。あなたは7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。異邦人からは取り立ててもよいが、あなたの同胞があなたに借りているものは免除しなければならない。ただしそれはもしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行ったならである。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町ごこみの中ででも、あなたの同胞の一人が貧しいものであるとき、その貧しい同胞に対してあなたの心を堅くなにしてはならない。また手を閉ざしてはならない。あなたは心によこしまな考えを抱き、第7年、免除の年が近づいたと言って、貧しい同胞に物惜しみして何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に叫ぶなら、あなたは罪責を負うことになる。貧しい人が国のうちから耐えることはないであろう。それゆえ、私はあなたに命じる。あなたの地にいる、あなたの同胞で困窮している人と貧しい人には、必ずあなたの手を開かなければならない。その人を自由の身として去らせるときは、 何も持たせずに去らせてはならない。あなたはエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主があなたを贖い出されたことを覚えていなければならない。それゆえ私は今日このことをあなたに命じるのである。あなたは霧を取って彼の耳を戸に刺しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。主がくださった恵みを覚えて、愛とまた憐れみを持って歩むことができるようにどうか導いてください。今日の御言葉、一つ一つを覚えるものとしてください。そして実行できる恵みをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの、民にはこの命令が、与えられました。テキストの太い字で書いてあるところに、要点が、簡潔にまとめられていますけれども、7年ごとに、安息の年ですね、負債を免除し、また、奴隷を解放しなさいと、教えられています。また、困っている方たちに惜しみなく与えて、平等を図りなさい。ただ、奴隷とされた、同胞がいつまでもしもべとしてこの家で使いたいと願うならば、それを受け入れなさいと。そして、清い、ウイゴを主に捧げようと、これは、主を第一にしなさいと言い換えることができるでしょう。これらの原則を行っていたら、もちろん主を信じてですけども、これらの、務めをいちいち決められているからと言わずに行えるようになりますし、また、この、祝福が、あなた方の地に満ちるので、貧しい者はいなくなると言われています。これが一番なんですけども、なかなかそれを学べないということがあって、神様は、決まり事として与えられました。それは、律法をいくら守っても、罪の支配から逃れられないからです。そして翻って今キリストの救いが与えられた時代には、このような細かい規定は、なくなりました。これらの規定はまだイエス様の恵みを知らない方たちの、ためでありまして、主が命じられているのは、 主を愛して愛を持って、御心を行いなさい。集約すれば、これがクリスチャンの、社会において信仰においてなす原則です。いろんな場合も起こるし、聖書に書かれていない出来事も起こりますけども、主だったら何を願っておられるか、どうすれば、またどう考えたら主が喜ばれるかということを求めていれば、主が一人一人折に触れて導いてくださるから、それで祝福のうちを歩むことができると、まあ、これで済みますけども、これが一番難しいことかなと思います。改めてイスラエルの民の立場を思いながら、この戒めを追っていきたいと思います。一番目のことは、安息年を守って、7年ごとに貸したものは免除し、奴隷とされたものは解放しなさいという命令です。約束の地に入ればどうしても豊かなもの、また生活に困るものが生まれてしまうのです。まあ、それぞれの技量やまた天候の影響、いろんな要因があると思いますけども、あえて貧しくなろうと思う人はいないと思うんですけども、そうなってしまうことが起こります。しかし、裕福な人は、乏しい人に、貸しますけども、まず利息を取ってはいけないと同胞に対しては、命じられていました。負債が返しきれないことがあっても、七年目にはそれを帳消しにしなさいと、そう教えられています。それで損をするかと、そういうことはない。主を信じてその教えに従うならば、神様はその埋め合わせ以上のものを与えてくださる。4節の最もあなたの、すみません、最もあなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地で、主が必ずあなたを祝福されるのでとあります。信仰に歩めば主が祝してくださり、貧しい人はいなくなり、また、守りを行うならば、6節にありますように約束したようにあなたを必ず祝福されると言われています。また、12節以降ですね、7年目には自由の身として、去らせなければならないと。しかも、何も持たずに去らせることはしないで、豊かに与えて今後の生活が立つように配慮して送り出しなさいと言われています。出エジプトの時にイスラエルの民は長年奴隷として苦しめられていましたけども、主はエジプトに求めてこれまでの報酬を得るようにとして、主に懲らしめられたエジプトの民はもうこりごりしてましたので、恐れつつ報酬を与えました。まあ、荒野で必要なものっていうのは、それほど、まあ、高価なものは 必要なかったですけど、その高価なものは幕屋を作るのに用いられました。そして民は豊かに得て出発し、そして主の恵みによって何もない荒野の旅を守られました。豊かな地に入っても基本は変わらないんです。主が祝してくださらなければ何も得ることはできません。そして主のお言葉に従ってすべて主がくださるものだと信じて主の命令に従うならば、神様が祝してくださるのです。7節から11節までを見ますと、惜しまないようにと教えられています。必要なものを十分貸し与えなければならない、プレゼントすることも、可能なんですし、必要があれば贈り物として返さなくていいよということもあるでしょうけども、しかし、甘えが生じて、立ち上がる、また乏しくなった原因を放置していつまでも乏しいということがないように、貸すということは返す責任を負うということですので、自助努力、それを失ってはなりませんので貸すように教えられています。テサロニケ人の手紙に働かないものは食べるなではなく、働こうとしないものは食べるなという原則が、告げられています。懸命にやっても十分得られないということもあります。その時には助けるべきですけれども、しかし怠惰に身をやつして改善しようとしない方に過度な援助を与えてしまうことはその人のためになりませんので、控えるようにとも教えられています。しかし物惜しみをしない、特に感情高いとですね、安息の年が近づいたらですね、帳消しになる、だから借りてやろうという人に、与えすぎてはいけませんけども、でも返さなければいけないんだったら、もうできるだけ被害を少なくしようとして、もうほんのわずかしか蓄えがあるのに、それを出し惜しみすることもしてはいけない。それは主の前に罪を問われるとあります。主はすべてを見ておられます。金銭財産のみならず、私たちは関わりにおいて出し惜しみをしないでいましょう。また主が豊かに与えてくださってるんですから、それを自分のためだけでなく人々のために用いていきましょう。こうして互いに平等を築くことができます。ついで16節から18節に、先ほどお読みしましたように、奴隷として仕えていく中で、それが幸いだと、出て行きたくない、そう訴えられた時、願われた時には、男奴隷も女奴隷もその耳を戸に、耳たぶですね、刺してその家につながれたものだという誓いを交わし、 そして、幸いな生活を続けることができます。しかしその選択は、主人の思いではなく、奴隷として仕えた者たちの思いです。そして主人はいてほしいなと思っても、もう解放の年が来たら引き止めないで祝福して送り出すように、こうして平等な関係で互いに交わりを保ち支え合うことができるようになります。さらには、19節以降、そこをお読みいたしましょう。申命記15章19節から、あなたの牛の群れや羊の群れに生まれたオスのウイゴは皆あなたの神主に性別しなければならない。牛のウイゴを使って働いてはならない。また羊のウイゴの毛を刈ってはならない。毎年あなたの神主の前で、主が選ばれる場所で、あなたは家族と共にそれを食べなければならない。これは交わりの生贄として主に捧げてそれを食するという教えですね。続いてお読みいたします。もしそれに血管、すなわち足が慣れていたり、目が見えなかったり、何らかの著しい欠陥があれば、あなたの神主にそれを生贄としてほふってはならない。あなたは町囲みの中で、汚れた人も清い人も一緒に、カモシカや鹿と同じようにそれを食べてもよい。ただしその血を食べてはならない。それを地面に水のようにそぎ出さなければならない。ウイゴを、主のものにさすものですから捧げるようにと教えられています。私たち家畜を、飼っている立場では、ないですけども、初物、収穫の初物、また、最初に生まれた子供、これは主のものであるということが、定められていました。で、このウイゴ、長、あるいは長男、これは死のものであるという原則がされているのは、長男が優れているとかそういうわけではありませんけども、最初のもの、それをまず神様のものとして性別捧げなさい、神様を第一にしなさいという意味が込められています。人間の長男や長男ですねを捧げるわけにはいきませんね。これは死んだ捧げ物ではなくて生きた捧げ物として性別しますけども、イスラエルの国においてはレビ人が全て の部族の長男として捧げられました。そしてもっぱら主の奉仕に預かる民となって、イスラエルの民は営まれて行きます。そして家畜については、 最初に生まれた遺言を捧げる。しかも、傷のあるもの、欠陥があるもの、まあ、それは、まあ、形で主の清さを表すことができないので、捧げ物にしてはいけないと、まあ、これは、まあ、旧約では形が神様の清さを表しているので、その家畜自体の価値ということをですね、見かけだけじゃ測ってはいけないのは人間もそうです。まあ、実際に体や心の障害があって、普通の働き、また主の奉仕に支障をきたす場合には当然配慮しなければいけないことはあると思います。そのために一線を退くことも当然起こります。しかし、大切なものを神様に喜ばれるものとして捧げる、霊的には見た目や体の障害関係なく、主はそれを受け入れてくださることを覚えていましょう。また、イスラエルの民には、血を食してはいけないと、命じられていました。一つには、まあ、血は命としてですね、動物の命である血を食することによって、その動物の力を自分のものにしようという偶像礼拝の習慣がありましたので、それを避けなければいけないということ。また聖書の教えであります、命は主のものであると、私のもの、あなたのものではない。そしてその血は私たちの罪の身代わりに捧げられる、キリストの血、罪の許しと命をもたらすために捧げられたキリストの血を予表するものでありますから、それを人のものとしてはならず神に捧げなければならないということを、教えるために定められていました。私たちは、まあ、そういうところで、生活の中で、また、教会の中で、神様のものとされたものを、神様のものだけに性別する必要があるかと思います。楽器も聖歌を奏でるためのものですし、教会の建物や調度品は神様に仕えるための道具であり、建物である。そういうことを覚えて、もちろん気球の時にはですね、いろんなように用いていいんですけども、神様のものを神様のものとして、聖別して、いきたいと思います。それは、私たち自身の、生き方にも関わっていきます。私たちは誰のものでしょう、どなたのものでしょう。神のものです。ですから神に喜ばれるもののために、用いましょう。私たちの飲むにも食べるにも働くにも、この世界も神様のものですから、どんな場所でもですね、 私たちは神様が喜ばれるように生きていきましょう。このようにして互いの支え合い、そして平等、そして神様の祝福がとどまるように、神のものは神に、その心がけは今も私たちに与えられております。お祈りいたします。天の父様、主はこのように私たちを祝福しようと今しめを与えられました。そして守れない私たちを許し、また命を与えて守れるようにキリストをお与えくださいました。神様の恵みをないがしろにせず、尊ぶものとして私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。